今日の御言葉はマタイによる福音書の8章1節から4節までです。マタイの福音書8章1節から4節。イエスが山から降りて来られると、多くの群衆がイエスに従った。すると一人の雷病人が身元に来てひれ伏して言った。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の雷病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは癒し主であられるお方です。私たちの飼い主であられるお方です。あなたこそ私たちの魂の牧者、私たちの主です。そのあなたは私たちを癒したいと願っておられます。たとえ私たちが癒されるにふさわしくないものであったとしても、それでもあなたは私たちを見てかわいそうに思い、腹渡がちぎれるような思いでもって私たちを哀れにうめき、私たちのために癒しをしてくださいます。ただ私たちの心がまず整えられなくてはなりません。私たちはまずあなたに行って、あなたの元に近づき、言葉に出して、あなたの御心でしたらと、まず私たちの側が歩み寄らなくてはなりません。どうか私たちが本当にあなたに近づき、あなたに救いを求め、あなたから直接癒しをいただきますように、イエスよ助けてください。今日これからこの語るしもべ、主よ、あなたが用いて、あなたが語ってください。このしもべはただ通り行き管としてお用いください。生徒たち一人一人の耳を通り行き管として清めてください。今日もあなたの命を豊かにいただき尽くすことができますように、イエスよどうか導いてください。これからを一切あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回までのところで、そのイエス様のいわゆる三条の説教が、終わりました。それで、今日のところはその山から降りて来られる時に、起こった出来事について、記されております。イエス様が山から降りて来られるとですね、多くの群衆がイエス様に従ってきました。イエス様のその身教えは、とても権威があって、普通のそこいらの、ね、立法学者とかパリサイ人の何々先生、誰々教授みたいな、なんかそういう形の話し方ではなく、本当に権威のある、ね、王様とか、大統領とか、そういった権威のあるものの言葉であるかのような、そういう印象を受けたから、ですから人々はですね、山から降りてきても、イエス様に付き従っていったんです。でそこに一人の雷病の人が、来ました。まあ他の、新科学第3版ではツァラートと、記されているかと思います。このツァラート、という、表記、雷病と記されているこの病は、いわゆるハンセン病のことも指しておりますし、また、聖書ではですね、どうやら雷病というと、その ハンセン氏病だけでなく、まあ、いろんな、ね、家にできるカビとか服にできるカビも、またあるいは皮膚の、なんか、もろもろの疾患もですね、まあ、全部ひっくるめて雷病と表記しておりますので、ですから、新改訳第3版を翻訳する人はちょっと意味が広すぎるということで、また何か差別用語的な言葉も響きもその雷病という言葉にありますから、サラートと記そうと、そういうわけでサラートと記されております。まあ、とりあえずサラートという言葉で今回統一したいんですけども、その一人のサラートの人がイエス様の身元に来てひれ伏して言います。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。このザラートという病はレビ記の方を見ますとですね、本当に、汚れた病の筆頭として記されております。そしてこの病にかかった人はまず自分がですね、その症状が現れたのを見ると、自分は汚れたもの汚れたものだと周りに声でもって叫んで意思表示をして、自分がそのサラートによって怪我されている状態だということをまず知らせなくてはならず、そして隔離されて生活しなくてはなりません。そして諸々の礼拝とか、ね、入ることができず、また愛する家族とか兄弟姉妹のその交わりにも、ね、加えられず、宿営の外において一定の、ね、ある隔離された区画に住まなくてはならない、そういう病であり、そして、ここの、ね、人がですね、私を清めることがおできになりますと、要するに清くないという状態なんですね。汚れた状態である、ザラートとはそのような病です。この人はですね、でもイエス様の身元に来ました。そして、ね、主よと、お心一つで私を清めることができになります。主は私を清めてくださることがおできになるお方だ。それもお心ならば、ね、英語の聖書が If you will、You are willing、 そういうふうに訳されています。英語の聖書もあります。あなたが、ね、willing、 喜んでするのであるならば、あなたにそのお気持ちがあるのであれば、あなたにその意図があるのであれば、私は清くなります、ね、信仰告白ですね。このザラートの人はイエス様はそれがおできになること、お方であること、イエス様にはその、ね、ザラートを清めてくださる力が終わりにある、権威がある、そのことを、ね、信じて、それでイエス様の元に近づいていったんですね。それに対してイエス様はどう答えたか、3節ですね。まずイエス様は手を伸ばして彼に触りました。ザラートに侵された人を触るということ、これはですね、その人触った人もその汚れが乗り移る、ということを表しております。ですから律法上でですね、ザラートにかかった人は、いかに家族であったとしても、それに触れるならば汚れる、そういうふうに言われております。でもイエス様は手を伸ばして彼に触りました。イエス様は汚れを受けたのか、違います。イエス様はですね、汚れを清める主です。人間はね、汚れた人に触れば、ね、汚れてしまいます。人の汚れ、ね、心の腹の奥底から出てくるあらゆる邪悪な思い、あらゆる欲望、あらゆる、ね、そういった汚れた諸々の思い、それをですね、身に浴びるとその人は汚れます。ね、一方では汚れた人は、夕方までに身を清、水で洗い清めて、でそれから清く、ね、日が落ちたら清くされるとあります。私たちも人から受ける汚れを、ね、本当に日々、よく汚れを受けます。また自らのうちから人を汚すこともあります。そういうふうに、汚れの状態にある、人は、まあ、汚れをやり取りしているような、ね、状態といっても過言ではないかもしれないですね。でもイエス様は唯一例外です。イエス様は汚れをお受けになるお方ではない。イエス様はむしろ、ね、全ての汚れを清める水になるお方です。サラートから、ね、 清められるその儀式の中に湧き水、ねを用いるものもあります。小鳥をその湧き水の上で、ほふって、それでその血をが入った湧き水をその人にヒソプの枝で振りかけるという、まあ、一連の、儀式があるんですけども、イエス様は湧き水なるお方です。腹の奥底から、その湧き水によって清められるのであるならば清くされる。イエス様は、命の湧き水であられるイエス様は手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなりと言われました。するとすぐに彼の雷病は、ザラートは清められました。日本語の聖書は私の心だ、清くなれと、英語の聖書は I will、私の意図だ、あるいは I am willing とも訳されている英語の聖書もあります。私は喜んで、それをしよう、あなたが癒されること、それは私の意図である、意図的なにかなったものである。イエス様は明確に、癒しがイエス様の意図です、そのことを表明されました。そして清くなれ、あなたは清くされよと命じられました。するとその人はすぐに清められ癒されたんです。イエス様はそのことがお出来になります。このザラートという病はですね、本当に人の罪をよく表しております。まあ、当時はですね、昔はこのザラートは不治の病だと言われておりました。まあ、ハンセン氏病ですね。でそれで、よく人に伝染すると思われており、で、それは本当に汚れ、人々からもうちょっと意味嫌われるような、そういう病でした。人のそのような、罪、汚れ、本当に私たちもですね、そのような汚れにある人、罪にある人はちょっと見るのも嫌だ、近寄りたくもない、関わりたくない、ちょっと話しかけないでほしい、そういうふうに思うんですけども、でもそのような汚れ、罪汚れから、ザラートだけではありません。病、肉体の病だけでもありません。皆さんの心のその罪汚れ、それらをイエス様はお心一つで清められるお方です。皆さんがイエス様のもとに行くのであるならば、皆さんが、イエス様のところに行ってですね、あなたのお心一つで私は清められますと、イエス様は自分の病を癒し、自分の汚れを清め、罪を許してくださるお方だと信じて、イエス様のもとに近づき、そしてイエス様に声をかけて、意図をですね、自分の意図、清められたいんです、癒されたいんです、人生のあのこと、このことが良くされたいんです、そのことをイエス様に申し上げるのであれば、皆さんもイエス様に手を伸ばしていただいてですね、私の心だ、清くなれと言って清められることが可能なんです。皆さんがイエス様のもとに行けばです、イエス様が癒してくださるお方だと信じるならばです、そういうふうにしてイエス様のもとに行くと、イエス様に清めていただきます。で、4節見ますと、面白いんですけれどもね、イエス様彼に言われた、気をつけて誰にも話さないようにしなさい、ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい、そしてモーセの命じた供え物を捧げなさいとイエス様は言われるんです、面白いですね。この人が、癒されたことを人々に伝えたら、伝道になるじゃないですかね。もっとイエス様のことは有名になって、もっとイエス様のその技が、しやすくなるんじゃないか、思うところがあるかもしれません。なんでイエス様は、気をつけて誰にも話さないようにしなさいと言われたんでしょうか。聖書の他の箇所を見ますとですね、確かにイエス様は他の状況においてもよく誰にも話さないようにしなさいと言うんです。でもある箇所はですね、行ってそのあなた の、その友人とか、親戚とか一度に神様が どれほど素晴らしい技をなさってくださったかを伝えなさいと言われるところもまたあるんですね。レギオンが 取り付いていたあの人が癒された時もそうでしたね。その地方で、行って伝えなさい、言いました。この違いは一体何なんでしょうね。この、ね、マタイの今日の箇所の、よく似た箇所はですね、マルコの福音書にもあるんですけども、マルコの福音書の方の、2章の方ですね、あ、すいません、1章でした。マルコの福音書の1章の40節からのところです。マルコによる福音書の1章40節から、さて一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただきます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ行って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの供え物をしなさい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた、ね。イエス様はですね、このことのために表立って歩けなくなってしまいました。人々に、この癒された人は、言い広めました。イエス様からはね、誰にも何も言わないようにと戒められたんですけども、でもこの時言い広めたがゆえに、ね、イエス様は表立って歩くことができるようにできなくなってしまいました。イエス様は確かに癒してくださる方です。でも癒し以上のことをなさる方です。それは罪を許すこと、汚れを清めること、永遠の命を与えること。この人がですね、癒された人はこの出来事を触れ回りとあります、ね、出来事を触れ回ったんですね。あのイエスというお方、ナザレ人イエスというお方は、あの雷病を癒してくださるお方だ、ね、その出来事を私は体験した、ね、そのことをですね言い広めたところ、ね、それを聞いてある人は、そうか、あのイエスという方は病を癒されるお方なんだ、そうか、あのイエスというものは、自分 の願いを叶えてくれるお方なんだと、ね、その伝言ゲームが、ね、2人3人と台を下ることにですね、話がちょっと微妙にずれて、微妙に変なふうになっていくように、ですからそのようにですね、伝えてはならない、ね、まだイエス様のことを、ね、伝える冷静が備わっていない人はむしろ伝えない方がいいこともあるわけですね。もちろんイエス様は、ね、癒される方です。イエス様はね、このマルコの一章41節見ますと、イエス様は深く憐れまれました。直訳し、原文直訳しますと、腹綿のちぎれる思いで彼を、ね、見て、イエス様はその人の罪の様、病の様、汚れの様を深く憐れみ、腹綿がちぎれる思いで見てくださるんです。そして、ね、この人イエス様のもとに、ね、あなたのお心一つで私を清くしていただきますと信仰告白をしました、ね、マグレニナにも信仰告白をしてイエス様のもとに来た人をイエス様は癒してくださいます。でもその後ですね、気をつけて誰にも何も 言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを、清めの備え物を捧げなさい、そういうふうに言うんですけども、でも彼はね、45節の方を見ますと、どうもすぐに出て行って、ね、祭司に見せたりモーセに、その清めの備え物をするとか言ったこと抜きに、なんかすぐに出て行ったような感じですね。この祭司に、ね、大病から癒された、ザラトから清められた場合、まず真っ先に行くべきは祭司に自分を見せることなんです。そしてモーセが命じたように、ね、清めの供え物を主に捧げること、これがまず第一にしなくてはならないことなんです。それが御言葉の命じるところです。ですから彼はですね、どうやら御言葉の命じるところを飛ばして奇跡が起きたこと、それを、ね、人々に伝えて、でそれでイエス様に関する曲がった情報が、ね、湧き起こって、そして本当に必要な福音、本当に必要な真理が妨げられてしまったということを、ね、現代でもよくあることです。御言葉の通りに、ね、命じて、主から癒していただいたなら、清められたのであるならば、所定の、ね、御言葉の手続きに従って神様に感謝の捧げ物、和解の権利を捧げて、そして清められたという宣言をですね、祭司を通して正式にしていただくこと、そうした御言葉の法則抜きにですね、自分は奇跡を体験した、癒しが行われた、あのイエスというお方は癒されるお方だ、ね、そのなんか一方の面だけ大々的に癒しが行われたとか、そういった面だけを強調して言うと、イエス様は表立って歩けなくなってしまうんです。福音は、ね、そうした何かマジックショーのような、なんかそういう、形で広まってしまうとですね、誠の福音、御言葉、それが妨げられて、ね、表立って世界に通用しなくなってしまう。私たちがいくらイエス様は、ね、あなたの罪を許されますよって言っても、イエス、あのマジックショーみたいなものかとか、そういうふうにですね、間違った情報が増え広がってしまう。ですから本当に私たちはですね、癒された時努めてこの律法、ね、真理の御言葉、それに従わなくてはならないんです。この清めの儀式、ね、このザラートから清められた場合、ザラートが癒された場合はですね、まず行って祭司のところに自分を見せなくてはならないんです。この祭司のところに行く、その清めの儀式についてはですね、レビ記の14章に、詳しく記されております。まあ、かなりですね、いろんな手続きがあるんですね。レビ記の14章の方を見ますと、まあ、ちょっと長いのでかいつまんで説明しますとですね、まずザラートの人が癒されて、ね、良くなった場合、清められた場合、まず祭司のところに行かなくてはなりません。で、ね、あのレビ記の14章の一節からのところですね、次弟子はモーセに告げて仰せられた、大病人が清められる時の教えは次の通りでなければならない。そのものを祭司のところに連れてくる。祭司は宿営の外に出て行き、調べて、もし雷病の患部が癒されているなら、祭司はその清められる者のために2羽の生きている清い小鳥を、杉の木と黄色のより糸とヒソプを取り寄せるように命じる。祭司は土の器に入れた湧き水の上で、その小鳥のうちの1羽をほふるように命じる。生きている小鳥を杉の木と黄色のより糸とヒソプとを一緒に取り、湧き水の上でほふった小鳥の血の中にその生きている小鳥と一緒にそれを浸す。それを雷病から清められるものの上に7度振りかけて、そのものを清いと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放す。清められるものは自分の衣服を洗い、 その毛を皆剃り落とし、水を浴びる。そのものは清い。そうして後彼は宿営に入ることができる。しかし7日間は自分の天幕の外にとどまる。7日目になって彼はすべての毛、その髪の毛と口ひげと眉毛を剃り落とす。そのすべての毛を剃り落とし、自分の衣服を洗い、水をその体に浴びる。そのものは清い。とりあえずまだ途中なんですけども、この清められたように、ね、まず小鳥が2羽ほふられて、でそれで水を、ね、何度も振りかけられて、でそれで、衣服を洗い、髪の毛をみなそり落として、でそれで、宿営の外に6日間とどまって、で7日目になると、その宿営の中に入ることができる。こうした手続きがあるんですね。そしてさらに7日目になったら、今度は、ね、全ての毛、髪の毛ばかりでなく、口ひげ眉毛も全部剃り落とす。体中の毛を全部剃り落として、でそれで水を浴びると、ね、そのものは清いと宣言されます。髪の毛も眉毛も全部剃り落とされる、外見的には非常にもう、あ、この人は全てが新しくなったのだと、非常に特徴的な外見ですね。そのような、ことになります。そしてさらに8日目にはですね、犠牲の、子羊を捧げます。でまた、規定の、供え物、小麦 10分の3、油1ログを持ってきて、でそれで、財家のための生贄の、儀式をするんです。財家のための生贄というのは、神と人との和解を示す生贄です。レビ記で、学びました。神と人と祭司とが共に同じ食卓から同じものを食べるんです。それが財家のための生贄で、そればかりではないんです。14節以降の方を見ますと、血をですね、その清められる者の右の耳たぶと右の親指と右足の親指に塗りつける。これですね、祭司の認証式と同じ、ことをしてるんです。祭司が、新しく祭司として認証されるときは、祭司の右の耳たぶと右の手の親指と足、右の足の親指に血を塗りつける、ですから雷病から、サラートから清められる者は、祭司と同じような体験、また、和解の生贄、神と人との和解の生贄をなし、そして、そればかりでなく19節見ますと、罪のための生贄と、あと全焼の生贄もまた捧げられるんですね。もう本当に生贄尽くしです。ですからこのサラートから清められる人というのは、本当に特別な体験を祭司と共に過ごすんです。もう髪も眉も全て剃り落とされ、全てが新しくなった状態で、和解の生贄を祭司と共に食べて、神と共に食べて、罪家の、罪のための生贄も、捧げられて罪清められ、そして全焼の生贄と穀物のための捧げ物も捧げられて、そうして清いと、8日目に宣言されて、そうして人々のもとに宿営に戻ることができるんです。ここまで徹底した、清めの宣言、どうしてこのザラとか清められた人、これを体験しない、体験しないことの方がむしろ損ですね。霊的にも見てもザラとか清められた人はここまでの特別な経験をするんです。一般の、生涯一度もザラとにかかったことのない人よりもはるかに霊的にですね、深い体験を神と祭司と共にすることができる。これがザラとから清められた人、雷病から清められた人が通るところです。皆さんも以前は罪というサラートに侵されておりました。そしてそこからイエス様によって清いと宣言されました。であるからには誠の大祭司であるイエス様のもとに行って、この、清められたことの儀式、これを経るべきなんです。和解の生贄を捧げられ、血を右の耳たぶ、右の親指、足の親指に塗り、そして罪の生贄、全焼の生贄、穀物の捧げ物を共に捧げて、そうしてですね、 集会の中に戻ることができる。こんなに霊的にリッチな体験は、ね、そうそうできるものではありません、ね、ツァラートにはいろんな種類のツァラートがあります。罪もいろんな種類の罪があります。皆さんが、ね、ある罪、例えば、なんか不貧困の罪、そこから、イエス様に癒していただいて清めていただいた人は不貧困関係の、ね、汚れの中にある人を本当に容易に救い出すことができるようになります。貧しさから救い出された人は貧しい人に対して、ね、イエス様は、を効果的に伝えることができます。このように一度罪汚れから清められた人はさらに霊的にリッチな体験ができるんです。だからここを通るべきなんです。このね、サラートから清められた人に対してイエス様はまず祭司のところにいて、あのモーセの規定に従ってその清めの儀式をしていただきなさいと言われました。からにはそこを行くべきなんです。そこを経ずにですね、なんか俺は奇跡を体験したんだぞ、あのイエスというものは癒してくれるんだ、ね、そんな軽々しくですね言ってはならないんです。まず私たちが行くべきはこの清めの儀式を通るべきなんです。だからイエス様は、ね、この人の成り立ちを見て、ね、癒されたら気をつけて誰にも話さないようにしなさい、ただ人々への証として、ね、自分を祭司に見せなさい、そしてモーセの命じた供え物を捧げなさいと、御言葉通り律法通り守り行いなさいと命じたんでしょうね。私たちもですから癒されたならば御言葉を守り行うべきなんです。まず唇を、ね、奇跡を体験したんだって、ね、そういう流行りたい心を抑えてですね、御言葉を行うべきなんです。御言葉を守り行ったならさらに深くですね、本当に真に正当に集会のもとに戻ることができ、そしてさらなる働き人として霊的に一段高いところに立つことができて、そして働き人として証人として用いられるんです。どうか皆さんはこの清められること、御言葉を守り行うこと、このサラートから清められた人が通る、ね、和解の備え物、全焼の生贄、また血潮を耳たぶに親指に塗っていただくこと、その清めに預かって、そして正式に主から清いと宣言され、そして正式に主の習慣に加わり、主の働き人としてますます豊かに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは私たちを清めてくださるお方、癒してくださるお方、あなたにはその意図が終わりになるということを信じて感謝いたします。どうか私たちのこの罪汚れを清めてください。病を癒してください。そして癒され清められたのであるならば、このモーセの律法のにあるように本当にあなたを見舞いに全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、そしてあなた大祭司であるあなたから父を耳たぶに、右の耳たぶに塗っていただき、右手の親指に塗っていただき、右足の親指に父を塗って、そして私たちの耳、私たちの手の行い、私たちの歩み、それを清めて、そして正当に神の改修に加わり、正当にあなたの証人として主を認職される私たちでありますように、どうか生徒たち一人一人を清めて祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい 生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。アーメン。主よ、私たちが罪から清められ、病が癒され、あらゆる不足が解消された時こそ、誠の大祭司であるあなたのもとに行って自らを見せ、7日間という期間を経て、そして後全てを新しくされ、以前の髪の毛、以前の毛は全て剃り落とされて、そして血潮が右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗られて、そして私たちの耳と行いと歩み全てが清められ祝福される、そうして全焼の生贄という自らの全く捧げを捧げて、そして回収の中に神のその交わりの中に入り、正当にあなたの働き人として祭司が受ける任職の儀式と同じ任職をされて、あなたの働き人とされる私たちでありますように、どうか血潮で清めてください。どうかあなたに感謝の捧げ物を捧げさせてください。そしてあなたにあって清められた歩みをでもって、これからの歩みを祝福してくださいますよ。主イエスキリストの名前によって祝福しお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。お立ちください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。